この講座では実勤章の中の一つの文章を取り上げて説話文学の概略とその読み方について学習していきたいと思います。実勤章というのは鎌倉時代の中頃にできた教訓的説話集で、若い人々の心得ておくべき10箇条の教訓的徳目を挙げて、それにふさわしい説話を集めたものです。説話集として最も古いものに日本領域というのがあります。これは平安時代の初めに奈良の薬師寺のお坊さんの慶海という人が編纂したものです。これは当時の僧たちが仏教を世の中に広めるときに、仏教の教えを民間に伝わる親しみやすい話の中に溶かし込んで、仏教の尊さを説いて歩いたのですが、そういう時に用いた数多い話を一つにまとめたものです。そういうわけで、説話文学というものが仏教説話から始まっているということをまず覚えておいてください。ついで、平安時代の終わり頃に今昔物語集というものが作られました。宇治大納言源高国という人が作ったということになっていますが、確かなことは分かっていません。この説話集は題材を我が国だけでなく、広く中国やインドの説話の中からも取り、仏教説話のほかに世俗説話、つまり世の中の出来事の中で人々の興味を引く話、これが新しく加えられています。そしてまた登場する人物も従来の平安朝文学と大きく違って、貴族だけでなく武士あるいは庶民という広い階層にわたっており、その点もまた大いに注目しなければなりません。さて、なぜ文学にそのような新しい傾向が現れたかと言いますと、それはもう言うまでもありません。平安末期の貴族の衰退、反対に武士や庶民が次第に台頭してくる、そういう時代背景、それによるわけです。こういう傾向は次の鎌倉時代になればいよいよ強くなってくるわけですから、したがって説話文学がいよいよ盛んになることは当然考えられるところです。事実、鎌倉時代に入って説話文学は非常に発展して、今昔物語集の流れを組む宇治周囲物語、あるいはこの題材として取られている実勤章、さらに古今著文集、これら世俗説話を主とするものが作られ、一方従来の伝統を受ける仏教的説話集として賀茂長明の発心集、あるいは鎌倉時代の中頃に無住法師の社籍集というようなものが成立します。ともあれ、中世は説話文学の花盛りと言ってもいい時代であったわけです。それでは問題文を読んでもらいますが、あなたも一緒に声を出して読んでみましょう。